なんかさ、頭がめちゃくちゃ仕事のことと家のことだけすぎて、まあもちろんね、息抜きに YouTube とか見てたりするけど、でもまあ言ってもさ、まあ1時間ぐらいの見て、で仕事、で家事っていう、その合間の1時間という息抜きのための動画って、まあ見てるときは楽しいんだけど、何か娯楽として物足りない感じがあって、やっぱり、まあ、小さい頃からドラマが好きだったように、このなんか、長編で楽しめるものっていうのを、合間に挟まないと、挟まないといけないって言うとただのわがままなんだけど、挟みたくなる。見たくなる。うん。例えば、少し前、愛の里、ね、愛の里シーズン1の話は、まあ、結構前にしたかな？シーズン2も見たんですよ。うん。で、まあまあ、それは置いておいて、まあ、よかった。で、今、またそういった、まあ、長編というか、続きものが見たいなと。いろいろ詰まってるじゃん。続きものの作品って。長いだけあって。だから、仕事と家事を行き来する中ね。でもまあ、今集中して仕事はしなきゃいけないんだけど、で少し前の話です。ちなみに今は、っていうのをオープニング後に話すので、少し前に、ネットフリックスで、フェンスっていうドラマを見たんですよ。これワウワウで2023年頃にやってたものがネットフリックスでも今見れるようになっていて、全5話なんですね。で、そのフェンスなんですけど、まあ、ざっくりあらすじというかテーマはですね、米軍基地、基地のね、移設とか、まあそういった基地の埋め立てとか、そういった基地問題、あとそもそもの戦争、あと人種差別とか、まあそういったあたりが多くテーマに含まれた作品なんですよ。で、このドラマは、まあ、一人の記者が、とあるレイプ事件について、おかしなところがあるから、調べに行ってきてくれって、その編集長に言われて、まあ、沖縄に行く。そこから物語が始まるんですよ。で、まあ、レイプ事件ということで、一応こうね、容疑者を探すんだけど、まあ、日本人の偏見的な部分で見るとですよ、沖縄でのレイプ事件って言うと、やっぱり米軍が絡んでるのかなとか、もちろん日本人でもあり得ることなんだけど、まあそういったあたりで、まあ、米軍の誰かだ、みたいなところで目星つけて操作して、みたいな、ことがあったわけです。で、まあ、ネタバレは一応、今回は伏せておきます。僕はネタバレ大好きだから、こういった話してる人に対して、いやもういいよ言って最後までって思うタイプなんです。だけど、ネタバレされてすごく嫌に思う人ってすごく嫌に思うんですよ。すごく嫌に思うから、あえて今回は伏せておきますが、いろいろと、こう、考えさせられる部分があった。うん。その、主役とも言える、主役はお二人女性がいて、まあ、お一人はハーフなんですけど、その子は、おばあちゃんは日本人で、埋め立てに関して、基地に関してこう思っているとか。で、おばあちゃんのことはすごく尊敬してるし、いい人だから、こう、考えに賛同したいんだけど、まあ、ちょっと考え方変わってきた。そしたらおばあちゃんは、それでいいんだよっていうシーンとか、あるんですね。そういった部分とか、あとまあ、レイプ問題に対して、結局犯人は誰だったのかという部分。これに対しても、いろいろな部分に配慮されてるというか、偏見をきちんと削ぎ落とそうという考えが詰め込まれた作品だったんですね。まあ、そう言うと、じゃあ何、米軍が犯人じゃないんじゃないか、みたいな、見方になると思うんだけど、まあ、そう思ってぜひじゃあ見てみてくださいよって感じぐらいの。うん。いろいろとこう、考えてしまいましたね。なんか、あんまり戦争ものって僕は見なかったりするんですよ。うん。というのも、やっぱり自分が生まれた頃には終わっていたことで、過去からの情報でしかなかったりするし、別に戦争が良かった悪かったとか、まあもちろん悪いことと思っているんだけど、なんかあまりにも当事者じゃない感じがしちゃってて、まあこれは悪いことだけどね、戦争の上に今があるから、そこはちゃんとこう考えなきゃいけないことだし、もう物心ついた頃から戦争とはっていう勉強もしてきてるから、ある程度の知識とか考え方とか、向き合い方みたいなものは備わってはいるつもりなんだよね。それでもやっぱりもうじゃあ 毎回戦争ものっていうドラマやアニメがなんか出てきたらきちんとそれ見て勉強したり、あ、ここはこういう解釈じゃないのになって思わなきゃいけないのかって言ったら、そうじゃないじゃん。人間ね、自分がこう好きなものというか、自分が知りたい情報を、知っていいはずだから、僕は戦争のことを知ると気が重くなったりしてしまうから、日常生活にも支障が出てしまうからっていう意味もあって、避け気味だったんだよね。だけどなんか今回のフェンスを見て、ふと思ったのが、じゃあ30年前の話してって言われた時に、僕今43歳なんで、13歳の時の話なんですよね。13歳の時の話なんて中学1年生だから、そこそこ記憶ある。まあ、鮮明ではないし、何か間違った記憶になっちゃってるかもしれないけど、中学1年どんな子でしたかって言った時に、いろいろとある。部活に悩んでたとか、部活入った時にこういう事件に起こしちゃったとか、なんかいろいろある。もう30年前って言われてね。じゃあこれが40年前って言うと3歳だからさすがにちょっとなんだけど、でもさ、戦争のことを話していた人たちってさ、その当時何十年前ってことで話してたわけじゃん。それがじゃあ50年前とか60年前70年前って言って、今の高齢者の方で戦争を身近なところにあって生きてきた方がこう話すことって、僕がたった30年前のことでこれぐらい覚えていて、じゃあこっから10年20年経った時にまた中学生の時の話できるかって言ったら、多分そこそこできるんだよね。話してきてるから。戦争のことだって高齢者にとって何度も何度もこう話して語り継がれてきていることだから、きっと遠い話として話してないんだよね。ただただ自分の若かった頃っていう部分で思い出す感じに戦争っていうものがあったんだよね。だからその人たちの話すその背景とか実体験っていうのは、ただ紙の情報とか映像で見た情報ではなくて、きちんとこう聞いた方が良いことなんだなって思った。まあ、ちょっと何が言いたいかっていうのが伝わりづらいかもしれないけど、その高齢者とか、まあ僕らは40歳だけど、まあそれ以降の中年とか初老の方が話す話の昔話って、そんなに昔じゃないんだよっていうことをですね、これから話を聞いたりするときに思った方がいいし、思ってるって話ですね。なんかわかりづらい話をしちゃった自分がお送りします。菊池翔のなだらか向上心。今ですね、僕事業のことが一旦ストップしてまして、なぜかというと編集の案件がですね、4件一気にダダダダダッとこう来ているんですね。で、まあ一旦これは事業はストップしておいて編集をやっているんですよ。まあいい感じのペースでできていて、だいたい 2,3 日に2本のペースなんですよ。だから1週間で4本いけるかなっていう感じなんですが、僕の生活リズムがバカ狂ってまして、これなんかどこで反動が来るんだろうと不安になってはいるんだよね。というのも僕って、まあ夜仕事とか夜作業することが多くなってるんですね、今。夜といっても、じゃあ夜の11時ぐらいから朝方の、6時、7時ぐらいまでとか、もちろんその前の夕方あたりでも作業はしてるから、全然こう10時間以上は多分しているんだけど、睡眠が全然取れない。あ、もう寝ようと、5時間6時間ここで寝るぞって思っても、2時間長くて3時間ぐらいで起きちゃうのね。で、あ、ショートスリーパーなのかなみたいな、前向きに考えようとしても眠いは眠いので、起きて作業してご飯食べてお腹いっぱいになったらめちゃくちゃ眠いんだよ。だけどここで寝ちゃって、もし朝になったら作業が全然進まない、編集が全然進まないじゃんって思うと、この眠気だけには勝とうと思って、で夜中とか朝方になってくると眠気冷めてくるので、一気にハイになって、10時とか11時まで作業しちゃうみたいな。でそっから 2,3 時間寝るでしょ。で3、4時ぐらいに起きるでしょ。で 2,3 時間仕事して、夜ご飯作って、子供たち夜ご飯食べて作業して、で朝方になって弁当作るでしょ。弁当作ってちょっと作業したら寝ようとするよね。ちょっと作業つったってもうお昼間時間になってるから、もう寝ようとするよね。お風呂入ったりなんなりして、それがずーっと続いててさ、 体もさ、なんかよくわかんない。もう内臓がさ、おかしいというか、このままで大丈夫かしらというね、そういう単純ななんか生活習慣の不安がありますね。いや、寝るってなった時に普通に5時間6時間寝れればいいのに。まあもちろんね、その夕方の作業とか少し減ってしまうんだけど、でも寝ることによって得られるパワーはすごいから、あと体もいたわりたいから、ちゃんと寝て夕方少し作業してのご飯作って、早めに、作業また取り掛かって、まあ朝方までやってることも僕は今嫌で、本当だったら2時3時までにしておきたいので、その2時3時から7時に起きるってことをしたいの。朝の7時。そしたら5時間、4時間、5時間寝てることになるよね。で、朝弁当を作って子供たちに行ってらっしゃいして、その後もう作業。だからもう朝の10時、9時、10時ぐらいからもう作業して、お昼ご飯食べて、夕方まで作業して、で、ご飯また作ってっていう。ああ、いいな。この動きがしたいんだけど、眠気のリズムが取れなくて、だって2時3時とかでさ、寝ようと思ってももうハイになりつつあって眠れなくなっちゃうね。で、これ眠れない状況にベッド入ったり、じゃあちょっと YouTube とかなんか動画見たりして眠気をこうおびき寄せようと思ってもなかなか寝れなくて、そんなことしてるんだったら、じゃあこの起きてる間も作業に集中した方がいいなって言って作業するとさ、もう朝方6時7時になってるから、ああ、もう弁当作んなきゃ。弁当作って寝なきゃって思うんだよね。まあ、周期の一つだと思うので、これがまたずれてずれてずれて、僕の理想の生活リズムになれたらいいなと思っております。いや、まあ動画編集がね、結局こう、時間勝負になってきていて、時間があればもう終わるっていうものだから、結局夜中に集中してやりきっちゃおうみたいなことが編集があるとどうしてもそうなっちゃうのはしょうがないんだけどね。まあ、あと聞いてらっしゃる人の中にも事業とそのね、いくら依頼だからとはいえ、その事業に直結しない動画編集をすることは意味あるのかいと。きっぱりやめた方がいいんじゃないかい、断った方がいいんじゃないかいって思う方。いや、なんかね、このクライアントだけは、しっかりこうやっていきたいって気持ちがあって、でこれ神さんにもね話したの。これもう完全に申し訳ございません、今後もうできませんって言った方がいいと思う、いやこれは続けた方がいいんじゃないって言うんだよね。シバンちゃん、友達のシバンちゃんにも言ったら、いやここは続けていた方がいいんじゃないって言うんだよね。あれかな事業うまくいかないと思ってんのかなそういうことかな、保険作っとけよってことかな。いやいや、そんなことない。そんなことないよ。だって、それで十分に食べていけるのであれば、編集という道は残しておくに越したことはないけど、正直それでは食べていけないから、事業成功しないことには、神さんも菊池家潰れちゃうよってことは分かってるだろうし、シバンちゃんも菊池家やばいと思ってるだろうから。だからその中でも今の動画編集の依頼は、そのクライアントだけは続けていた方がいいという助言は素直に受け止めようかなと思っております。まあ、そんな感じでですね、今週いっぱいはその動画編集4本をしっかりやって、週末は小高るの収録あるので、まあそういった週になってしまうかなと。来週、もう事業の、その営業ですね。営業をしっかり進めていきたいなと思っております。営業進めるって言ってもね、まあいろいろこれやろうあれやろうもあるし、営業チラシも作ったし、もうどんどん準備は整ってきてるんですよ。だからもう営業行ってって言ったらいけなくもないし、こういう風にやろうというのも考えているので、それをやろうと思うのですが、まあ何せ経験はないので、不安はありますね。でも頑張っていきますということで、なだらか今年は毎日セーブコツで、それでまた次回お会いいたい菊池翔でした。メガネとマリでマリ、お疲れ様に。